それではですね、お座りください。それではですね、スケールという感覚、概念をつかんでいただくために、まず、西洋音階でね、皆さんドレミアスラシド慣れていらっしゃると思うんですけど、この前、先々週、日本音階と沖縄音階ちょっとね、やってみましたけど、今日ちょっと中国音階と中東の音階、ちょっとやってみていただきたいと思います。これ別に勉強しているというんじゃなく、音階、音をどういうふうな高さで並べるのかによって、それぞれの民族の音楽っていうのができているわけなんですね。で、西洋のドレミアスラシドっていうのが絶対これが正しいんだっていうのではないんです。ただ、神様を褒めたたえていくという西洋のキリスト教の文化の中では、これが一番規則正しく、秩序正しく、和音もきれいに聞こえたっていうことなわけですね。で、そしてそれは私たちはそう思いますし、ほとんどの賛美はこれで作られてますよね。で、ちょっと聞いてみていただきたいと思いますけど、まずじゃあ普通の西洋音階でドレミアスラシド、どうぞ。はい。で、これを後でね、練習していきますね。これも皆さん耳慣れて、聞き慣れていると思いますけど、でも他の民族にはいろんな音階があるわけです。例えば中国、どうぞ。はい。で、この音階を並べ替えると中国の音楽になるわけですね。例えば皆さんがパッと聞いて中国っぽいなっていう曲はこの音階の中に含まれているわけです。それをスケールというわけです。スケールっていうのはこの音階の中で動くとその音楽になるぞっていう感覚なんですね。例えば今のだと言えば、例えば中国で言えばテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンテャンとなると、あ、なんか中国っぽいなって思うでしょ。有名なのはテテテテテンテンテンテンテンテンっていうのはどう考えても中国だって。それは結局スケールっていう感覚があって、そこで動くと中国っぽいぞって感じるわけなんですね。じゃあ今度はまず、じゃあインド、で、このインドもインドっぽい音楽っていう今の音階を使うと、例えばドンチュポンチュドンチュポンチュポンドインディオンドンドインディオンドンドインディンってなると、あ、なんかインドかなという感じになりますよね。ドインディンってドイン、まあその音色もありますけどね、そんな感じです。で、それをちょっと早くしたのが中東ですね。どうぞ。アラビア系の、そうですね。で、インドの音階をもうちょっとダンスサブルっていうかにして今の音階を使うと、例えばダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン、ね、アラビアかなって感じになるでしょ。で、結局それなぜかというと、音階スケールというものがあって、そこの中で動くと、その世界の土俵の中で動くと、その世界の音楽になってしまうわけなんですよ、具体的にね。で、それがいいか悪いかは別にしてね、さすがに中東の音楽で神様がいただいてどうしてもできないと思うんです。なぜかというと、コーランを読む独特の節回しからそのリズム体ができているからなんですね。だからどうしてもね、ちょっと違ってきますよね。インドもヒンズー の文化があるからちょっと違ってくるんですよね。まあ、そんな感じです。でも一応そういう相対的なスケールっていうものがある。そして今私たちが賛美の中で使っているのがドレミファスラシドという西洋の秩序正しいスケールなんだっていうね。で、その中で音を動かしていくと私たちが耳慣れた音楽になっていくわけですね。ちょっとそれやってみましょう。じゃあ皆さんどうぞお立ち上がりください。ドレミアスラシドやっていきますね。じゃあマイク回してもらって、一回ずつ回してもらいまして、で、ドレミアスラシドをピアノに合わせてやっていきます。どうぞ。今のが西洋のドレミアスラシド。これちょっと早めにやっていきましょうか。ドレミファソラシド。ピアノをじゃあドーンと出してもらって、それ乗っかっていきましょうね。じゃあ、はい、いきますよ。ドレミファソラシド。 使ってもらって。ピアノの音に自分の声を乗っける感じですね。1、2、3、どうぞ。
ドレミファソラシド。
はい、どうぞ。でこれはいわゆる音楽の時間に習ったドレミファソラシドなんですよっていうよりもスケールなんだっていうことをちょっと意識するために民族音楽を先にやったわけです。じゃあどうぞ。1、2、どうぞ。
ドレミファソラシド。
こういうふうに聞くと新鮮に感じますよね。美しく感じますよね。ワン、ツー、どうぞ。
ドレミファソラシド。
そうですね。じゃあこうしましょうか。ドドレミファソラシド。そうですね。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。
ドレミファソラシド。
一周しましたかね。そんな感じです。でこのドレミファソラシドというのが私たちが今聴いている賛美で用いられている西洋音階のスケールなんだという。でその中でね、いろんなこの賛美がどんどんできていくわけです。そのことね、ぜひ覚えてください。あと複雑になったあのゴスペルでよく使われるブルーノートというのがありますけど、今それまでやっていくとちょっと複雑になるのでね、ちょっと今それはおいおいまた学ぶかもしれません。でも私たちにとってスケールというのがあるんだ、これをぜひね覚えておいていただきたいと思います。あ、それでそのブルーノートで言えば若い人の愛子さんって言いますよね。愛子さんは何回聞いても身が低いですよね。なんとかかんたーっていう中の身が半音低いんじゃなく、半音低かったらマイナーコード単調になりますけど、微妙に低いんです。あれなぜかというとブルーノートだから、もう体に染み込んでますよ、あの人ね。そんな感じ。あの最初下手なのかなと思ってよく聞いたらうまいんですよね。で微妙に低いんですよ、身が。まあそれはまあ置いといて、それブルーノートなんですけど、まあそれは置いといて、スケールっていうのがあるんだ。で私たちはあの別に普通にね、あのドレミファソラシドそれでいきましょう。で後でまたノリが出てきたら、あのそういう賛美も出てくるかもしれないなというふうには思っています。感謝します。